2026年ワークフォースペルグラントの申請条件と FAFSA手続き。ワークフォースペルグラントは、州政府の認定と米国教育省の承認を受けた8週間以上15週間未満の短期職業教育課程に適用されます。承認課程の確認、学校の財政援助担当部署への問い合わせ、2026-27、FAFSA さえの提出。学校による登録確認の順に進める必要があります。州政府の認定と米国教育省の承認がいずれも完了している8週間以上15週間未満の家庭を探します。学校の財政援助担当部署に家庭の承認状況、適用学期、予想される学費、返金条件を確認します。Federal Student Aid の公式サイトで2026-27 FAFSA FCA を提出し、必要なコントリビューターの情報提供手続きを完了します。承認課程に登録した後、学校が学生のWorkforce、PEL対象課程への登録情報を連邦システムに反映するよう確認します。学校が提示した支援内容で、他の奨学金、出席費用、PEL の生涯利用限度、最終的な自己負担額を確認します。Workforce Pair Grant を受けるには、承認済みプログラムの確認、学校の財政援助部門への問い合わせ、2026-27 FAFSA への提出登録の確認。支援内容の確認という順序で進めるのが安全です。対象となるのは、一般的なすべての短期講座ではなく、州政府の認証と米国教育省の承認を受けた8週間以上、15週間未満の職業教育プログラムです。2026-27 FAFSA の連邦訂正式期限は Federal Student Aid 公式サイトで確認する必要があり、州政府学校プログラムごとの期限はそれより早い場合があります。秋学期への登録を予定している場合は、プログラムの承認を確認した上で、できるだけ早く学校への問い合わせと FAFSA への手続きを開始する必要があります。今すぐ申請手順1。連邦承認が完了したプログラムを探す。単に Workforce BPEL の承認を申請した、または州政府の推薦を受けたという事実だけでは不十分です。次の事項を学校の財政援助担当部門に確認してください。該当プログラムが米国教育省の最終承認を受けているか、承認が適用される学期と開始日は、いつか、プログラム期間が8週間以上かつ15週間未満か、総教育時間が105時間以上600時間未満か、Workforce。PEL を適用できる正確なプログラム名とキャンパスはどこか、同じ学校の類似プログラムでも、それぞれ承認状況が異なる場合があります。学校全体ではなく、個別の教育プログラム単位での承認を確認する必要があります。学校の財政援助部門に費用と登録条件を尋ねる、問い合わせる際は、次の情報を書面で受け取っておくことをお勧めします。米国教育省の承認通知と適用時期授業料、必須手数料、教材機材を含む予想費用 Workforce Pair の予想額が算定される時期、他の奨学金と併給する場合の調整方法を開講中止、退学または承認遅延時の返金規定、満足のいく学業進捗基準と出席要件、入学区担当門の案内だけで判断せず、連邦学生支援業務を担当する財政援助部門の確認を受ける必要があります。3.2026-27 FAFSA を提出する学生が別途 Workforce PEL の申請書を作成したり、短期職業プログラムを直接指定したりする方式ではありません。通常の FAFSA を提出すると、学校が学生の資格と承認済みプログラムへの登録状況を確認して支援を処理します。FAFSA の提出にあたり、一般的に準備する項目は次の通りです。学生の Student Aid Review Account、 社会保障番号などの本人確認情報をフェルジュースチューデントエイドコシファフシファフサが求める所得税金関連情報と、連邦税務法の情報の提供に課する同意扶養学生または婚姻状況などに応じて求められる。市配偶者などの拠出者の情報支援を受ける学校の情報をすでに FEFSA 不正を提出している場合は、新しいフォームを重複して提出せず、学校がフォームを受領しているか、必要な修正確認手続きがあるかを確認してください。4. 承認済みプログラムに登録し、学校の処理を確認する学生が FEFSAS、UELOS は BOSS、ペアの項目を選択するのではなく、学校が実際の登録状況を確認します。そのため、プログラムに合格または登録した後、財政援助部門に次の事項を尋ねる必要があります。登録したプログラムが承認済みのプログラムコードと一致しているか、登録期間と教育時間が承認内容に合致しているか、学校が連邦システム上で Work or Issue Pell の対象として処理したか、支援金が学生アカウントに反映される予定日はいつか後、最終的な支援内容と自己負担額を確認する学校の財政援助オファーで Work or Issue Pell、他の奨学金、ローン、自己負担額を区別して確認してください。短期プログラムだからといって年間のペイ、エラエン最大額が全額支給されるわけではありません。実際の金額は、プログラム期間と教育時間、学生の資格、出席費用、他の補助金、残りのペイ利用上限などによって異なる場合があります。FAFS A コシシ申請、Workforce Poor Spell だけを対象とする学生向けの別途申請書はありません。学生はフィールストゥデントンエイドの講師ファーサを提出し、承認済みプログラムに登録しとした事実は学校が確認します。2026-27 FAFSA の連邦期限は Federal Student Student Aid Aid 公式サイトで確認する必要があり、学校と州政府の優先期限はそれより早い場合があります。プログラムの開始が迫っている場合は、FAFSA の処理と学校による追加書類の確認に必要な時間を考慮する必要があります。誰が支援を受けられるか、学生は承認済みプログラムに登録することに加え、一般的な連邦学生支援の受給資格を満たす必要があります。学校は FAFSA の結果と登録状況に基づいて、最終的な資格を判断します。確認項目、主な条件、登録プログラム、州政府の認証と米国教育省の承認を両方受けたウォシボースペールプログラム学生の身分、米国市民、または資格を有する非市民など、連邦学生支援の基本要件を満たすこと、FAFSA。該当支援年度の FAFSA を提出し、必要な確認手続きを完了していること、学業状況、学校の満足のいく学業進捗基準を満たしていること、学位の保有、学士号保有者でも、承認済み、Workforce。Pell プログラムでは例外的に支援を受けられる場合がある、対象外大学院学位保有者、または大学院課程の登録者は、Workforce or Pell の対象外利用上限、過去に Pell Grant を受給した履歴がある場合、生涯利用上限に影響する可能性がある、学士号を持っているという理由だけで自動的に対象外になるわけではない点は、通常の Pell Pell Rent とは異なる重要な特徴です。ただし、大学院学位の保有状況、現在の大学院への登録状況、その他の学生資格は学校が確認するため、事前に財政援助部門へ伝える必要があります。プログラムが満たすべき承認要件 Workforce Pell は、短いという理由だけで全ての資格職業連プログラムに適用されるわけではありません。プログラムは州政府による労働市場の判断と連邦審査を通過する必要があります。区分しな基準期間、最短8週間、15週間教育時間、150時間以上600時間未満教育期間、連邦学生支援プログラムへの参加資格する教育機関、承認の市区知事、または指定された州政政府手続きによる認証後、米国教育省が最終承認。 労働市場との連携、高技能、高賃金、需要の高い産業は、または職業との関連性、資格の価値、雇用主に認められ、就職免許資格取得に活用出る資格につながること、学習経路、他の資格や単位として積み上げ連携できる仕組み性化。適用される算定規則に基づき、就了率と就職率がそれぞれ最低 70% の基準を満たすこと、運営実績に、承認前の一定期間における実際の運営及び成果データが必要、経済的価値、授業料と終了後の所得向上などを反映した連邦の価値基準を適用。州政府の認証は労働市場を確認する段階であり、米国教育省の承認は連邦ペウベルグラントを支給できるかを決定する段階です。どちらか一方しか完了していないプログラムを最終的な支給対象と断定することはできません。FAFSA と学校の処理方法を学生が行うのような手続きは、FAFSA への提出と承認済みプログラムへの登録です。その後は学校が次の手続きを担当します。FAFSA の結果と連邦学生支援の基本資格を確認、学生が登録したプログラムと承認済みプログラムの一致を確認。教育期間、教育時間出席費用を確認、他の奨学金とペイの利用履歴を反映、支援額を算定し、学生アカウントに反映必要な連邦報告を処理。学校がプログラムの承認を受けていても、開校時前にすべての学生の支援額が自動的に確定するわけではありません。フレフサへの誤り、拠出者の同意漏れ、本人確認、所得情報の検証、または登録変更がある場合、処理が遅れることがあります。支援額と他の奨学金との関係、ワーコース、ペルの支援額が広告されている年間、ペルブレイ、ウレンツ最大額と同じだと考えてはいけません。短期プログラムに合わせて算定され、学生ごとの財政援助条件も反映されます。特に、他の非ローン型奨学金や補助金が出席費用の全額以上を賄う場合、ワークフォースブロス、ペルが支給されないことがあります。この支援を含む総額が出席費用を上回る場合も、学校がワークフォースペルを減額して調整することがあります。学校に次の金額を分けて提示するよう依頼すると、実際の負担を判断しやすくなります。学校が算定した出席費用の総額、授業料と必須手数料、他の奨学金、雇用主支援、州政府支援の金額、金額、ウォルフショアスペル予想額、ローンを除いた純粋な補助金の合計、学生が直接負担する残額、ペングルグラントは原則として補助金であるため、資格要件を満たして修了すれば、ローンのように返済する商品ではありません。ただし、途中退学、出席中断、または登録変更が生じた場合、連邦学生支援の返還計算に基づき、学校と学生が一部の額を返還しなければならないことがあります。登録前に確認すべきリスクと証拠資料新制度の施行初期には、学校の申請、州政府の認証、連邦承認がそれぞれ異なる段階にある場合があります。そのため、最終承認前に授業料や返金不可の機材費を支払うことは避けた方が安全です。登録前に次の資料を保存してください。正確なプログラム名と教育機関が記載された案内、米国教育省の承認が適用される学期、または開校日に関する学校の書面による確認、財政援助担当者による支援内容の見込み、承認中延または未承認の場合の返金条件、退学欠席プログラム中止時の支援金返還規定資格が特定の雇用主だけでなく、他の地域や雇用主にも認められるかに関する説明、学校が今後承認される予定だと説明することと、すでに承認済みであることは異なります。連邦承認が確定していない状態で登録した場合、後から Work to Force し、PEL による支援を訴求して受けられると考えてはいけません。2026年の施行と最初の承認事例 Way Work Force、PEL Grant の最終規則は、2026年7月7日から施行されました。米国教育省は2026年8月4日、 アイオワセントラルコミュニティカレッジの14週間の救急救命士教育プログラムを米国初の承認事例として発表しました。この事例は14週間のプログラムが実際に承認され得ることを示していますが、同じ学校のすべての短期プログラムや他校の救急救命士プログラムまで自動的に承認されるという意味ではありません。学生は自分が登録する正確なプログラムの連邦承認状況と適用時期を別途確認する必要があります。スケジュールと準備事項のまとめ、時点行うべきこと、プログラム検索段階、最終承認状況、期間、資格と就職との連携を確認、登録前、財政援助部門に適用学期、予想費用、返金規定を問い合わせる、できるだけ2026-27、FAFSA を提出し、拠出者の手続きを完了、合格通る後、承認済みプログラムコードと実際の登録情報が一致するか確認、開校前最終的な支援内容、ファの奨学金、自己負担額を確認、出席と満足のいく学業進捗を維持し、登録変更前に学校へ問い合わせる、連邦最終期限2020-27、FAFSA への提出期限は Federal Student Aid 公式サイトで確認し、より早い学校集の期限を優先して確認。